さて今回はですね、法人、つまり企業向けの赤帽、緊急配送サービス、これについてちょっと深く見ていきたいなと。
はい。
提供いただいたウェブサイトの情報をもとに、その実態に迫ってみようと思います。
ええ、お願いします。
特に、日本のビジネスシーンで、まあ、時間との勝負っていう場面が結構あるじゃないですか。
ありますね。はい。
そういう時に、この赤帽さんがどう機能しているのか。そこを掘り下げていきたいなと。
なるほど。
で、今回の、まあ、ミッションというか目的はですね、このサービスがなぜそんなに重要なのか、その仕組みを理解すること。
うんうん。
あと、これいきなり書いてありましたけど、24時間電話受付。
そうなんですよ。フリーダイヤルで。
0120-404211。これ番号も出てるんですね。
ええ、もういつでも電話してくださいと。
この時点でなんかもう緊急性の高さが伝わっていますよね。
まさに。
今する集荷が可能。で、企業間取引、B2B に特化していると。
はい、そこがポイントですね。
じゃあ早速その中身を見ていきましょうか。
行きましょう。
まず、そもそも赤帽さんっていうと、まあ皆さん高速道路とかで見かける赤い軽トラック。
見ますね、はい。
あれですよね。なんかスバル製の車両が多いかな、みたいな印象ですけど。
ええ、サンバーが多いですね。
あれが、実はその緊急配送とか、当日便、即日配送みたいな、もう、時間との勝負を専門にしているサービスなんだと。
そうなんです。これ単なる宅配便とはちょっと違ってですね。
ほう。
基本的には、車両1台を貸し切るチャーター便。
あ、貸し切りなんですか？
はい。あなたの荷物だけを運ぶ、まあタクシーみたいなもんですね。
なるほど、なるほど。
あるいは、必要な時だけ単発で頼むスポット便。これが基本なんです。で、何よりこれ大事なのが、徹底して法人のお客さん専門。
あ、個人はダメなんですね。
そうなんです。B2B に特化している。資料だと、B2B 配送の特急便版なんて書かれてましたけど。
特急便版、わかりやすいですね。
ええ。まさに企業の緊急事態を支える、まあインフラみたいなもんだと言えますね。
なるほど。企業の特急便か。じゃあ、具体的にはどんなその緊急事態で、声がかかることが多いんですかね。資料にもいくつか挙げられてましたよね。
はい、いくつか挙げられてましたね。
例えば、工場の生産ライン、これを止めないための部品調達。
ああ、これは大きいですね。
これまさにジャストインタイム生産とかやってると、部品1個足りないだけでもライン全部止まっちゃいますもんね。
そうなんですよ。1日止まったらもう莫大な損失ですから。
いやー、それは緊急だ。
ええー。あとは、他の例えば大手の運送会社さんが、もう集荷しれきっちゃったとか。
ああ、ありますね、そういうの。
あるいは、ちょっと特殊な荷物で断られちゃったとか、そういう時の、まあ、最後の砦としても機能するみたいですね。
最後の砦？
資料に、今急に黒猫大和から集荷を断られた。でも運びたい。みたいな結構切実な例が書いてありました。
うわー、リアルですね。まさに駆け込み寺？
そういう感じですね。
あと、納期ギリギリっていうのもまあ定番というか。
ええ、これも多いでしょうね。
納期遅延をなんとか回避したいとか。あるいはもう遅れちゃってるんだけど、少しでもリカバリーしたいみたいな後追いの配送。
はいはい。
さらに、製造が遅れちゃったとか、出荷ミスがあったとか。あとは長距離輸送の感染便に積み残しちゃったみたいな。そういうトラブルの追走とか、そういう時にも赤帽さんってなるわけですね。
ええ。そういう困りごとが生じた企業様はぜひという感じなんでしょうね。
いやー、頼りになるな。
で、こういう状況に対応するためにやっぱり車両のスペックも大事になってくるわけです。
あ、そうですね。軽トラックって言ってもどれくらい積めるのかとか。
ええ、最大積載量は350キロ。
350キロ？軽トレそれは結構積めますね。
そうなんですよ。軽貨物としてはかなり頼りになる量だと思います。荷台の寸法は、まあ目安ですけど、幅がだいたい140センチ。
140センチ。
高さが135センチからまあ139センチくらい。奥行きが190センチ程度。
なるほど。
もちろんこれは車種によって多少は異なるみたいですけど、まあ一般的な軽貨物のサイズ感ですね。
はいはい。
あとちょっと面白いのが、ホロ付きも車両。あれも手配できる場合があるそうで。
へえ、ホロ付きは確かにちょっと珍しいかも。雨とかにも強そうですしね。
そうですね。荷物によってはそういうのがいい場合もありますからね。
確かに350キロ積めれば、緊急の部品とか、あるいは小ロットの製品とかだったら、十分対応できそうな感じしますね。
ええ、かなりカバーできる範囲は広いと思います。
で、このサービスを支えてるのがさっきも出ましたけど、24時間対応のフリーダイヤル。
0120-404211。
もうこの番号もう一回言っちゃいましたけど。資料によると最近ネットで何でも手配できるけど、やっぱりそういうのってちょっと相談とか 対応が不安だっていう企業向けに、あえて電話応対を重視してるって書いてありましたね。
そうなんです。そこを強調してましたね。
なんか、温かみがあるというか。
ええ。あと、会社の固定電話からかけてほしいって推奨してる点も、やっぱり B2B に特化してるんだなっていうのがわかりますよね。
ああ、確かに。個人の携帯からじゃなくて。
ええ。で、万一のために今お手元の紙にメモしてくださいってかなり強く促してるんですよ。
おー、すごい。
もう本当に緊急で使うことを想定してるんだなっていうのがすごく伝わってきますよね。
いやー、これはもう会社のデスクに貼っとけレベルですね。
かもしれませんね。
それでですね、資料を読んでて特におっと思ったのが、魔法の言葉っていうのが出てきたんですよ。
あー、ありましたね、魔法の言葉。
これちょっと面白くないですか？
ええ、これどういうことかというと、例えば納期が遅れちゃってお客さんとの関係がちょっとこうまずくなりかけた時にですね。
はい、ありますね、そういうピンチ。
その時に赤帽を使ってチャーターでそう送りますんでっていうことが、なんか状況を打開するきっかけになることがあると。
へえ、赤帽を使ってチャーターで、それが魔法の言葉？
そうみたいなんですよ。これ単に送りますっていうよりも、いやもう緊急手段を使ってでも最優先であなたのために動きますよっていう、その強い意志とか誠意を示すジェスチャーになるからだと。
なるほど。物理的に物を運ぶっていう行為だけじゃなくて、その赤帽で、しかもチャーター便でっていう手配の仕方自体がコミュニケーション上のメッセージになるわけですね。
まさにそういうことですね。
いやー、これはすごいリアルな視点ですね。物流の現場をよく知ってる情報提供元だからこその指摘かもしれない。
だと思います。問題を解決するためにちゃんと特別なコストとか手間をかけてるんだっていう姿勢が相手に伝わるんでしょうね。
いや、面白いな。ということで、今回の話をちょっとまとめると、赤帽の法人向けサービスっていうのは、単に物を運ぶだけじゃなくて、もう日本の企業のサプライチェーンのある種の危機管理というか。
そうですね、セーフティーネット的な。
そう、セーフティーネットとして24時間体制で機能していると。
はい。
で、その存在自体が、時にはビジネス上のコミュニケーションを円滑にする。まあそういう側面もあるんだよ、ということですね。
まさに。専門的な物流サービスが企業の事業継続、ひいてはその信頼関係にまで結構影響を与えているんだなっていうのが見えてきましたね。
うんうん。
あなたにとって特にどのあたりが印象に残りましたか？
そうですね。やっぱりこの緊急時の個別輸送、チャーター便みたいなものにある程度依存しているっていう状況は、現代の効率化されたジャストインタイムみたいな供給網の、まあ、柔軟性を示しているとも言えるんでしょうけど。
ええ。
でも、裏を返せば、それだけ綱渡り的な、ちょっとしたことで止まってしまう無路さももしかしたら示唆しているのかな？なんて思ったりもしましたね。
なるほど、確かに。その両面があるかもしれませんね。
ええ。そのあたり、ちょっと考えてみるのも面白いかもしれませんね。